では今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今週はヨハネの手紙1第1章の1節から4節を朗読いたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私が見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。以上です。今回からですね、このご一緒に皆さんとご一緒にこの礼拝でヨハネの手紙の1をですね、読み進めていきたいと思っております。ぜひ皆さん、礼拝前に少しお時間のある人はですね、読んでいただいて、それから来ていただくといいかと思います。新約聖書の中には、署名の中にヨハネという名前が付けられている書が5つあるんですね。すっと思い浮かぶ方もいると思うんです。まずヨハネによる福音書というのがありますね。それから今読んだこのヨハネの手紙の1と2と3というのがあります。そして最後、ヨハネの黙示録ですね。これはもちろんヨハネって実は他にもバプテスマのヨハネとか何人かいるんですけど、ここで言われているヨハネはもちろんイエス様の十二弟子の一人であるヨハネという人ですね。紀元70年にエルサレムがローマ軍によって崩壊させられました。福音説教の中心はその後ですね、それまではエルサレムが中心だったわけですけど、エルサレムが崩壊してしまったので、その後は小アジア、今でいうトルコなんですが、そのトルコの西部で移ってしまって、ヨハネはその小アジアの西の端にあったエフェソという町で晩年を過ごしたということが伝えられています。おそらくこのヨハネの手紙もですね、そこのエフェソで書かれたんだろうと思われますね。でその後ヨハネはキリストの皆のゆえに迫害を受けまして、パトモスという島、パトモス島ですね、に流されるんですね。そしてそこで有名な黙示録、幻を見て書き記したということが伝えられていますね。迫害によって殉教した人が多かった中で、ヨハネは一人ですね、長寿を許された、そういう人であったと伝えられていますね。先ほどこの手紙の冒頭の言葉を読ませてもらいました。読んでみておそらく何人かの人はあれと気づいたんじゃないかと思うんですけど、この手紙にはですね、いわゆる挨拶はもちろんのこと、誰が誰に宛てて書かれ送られたということが全く書いてないんですね。パウロが書いた手紙には使徒パウロから誰々とかですね、必ず最初に書かれてますよね。そういうのは一切書かれていない、いきなり伝えたいことが書き始められているんですね。実はこれはヨハネによる福音書も同じで、ヨハネはこの手紙においても自分の名を書き記していないんですね。やっぱり同じ人の著者なんだなってことが分かりますよね。じゃあなんでヨハネが書いたと書いてないのに言えるのかと言いますと、昔から初期キリスト教会の複数の神学者たちがこの手紙はヨハネによるものだってことを証言してるんですね。それが一番元になってると言っていいと思いますね。昔からそういう意味ではキリスト教会の中ではこれはヨハネによる手紙だってことが言われてきたということですね。一方、実はヨハネの手紙2と3、短い手紙ですけど、この後も終わったら学ぶ予定でおりますが、その2と3の冒頭にはですね、長老の私からっていうふうに書き始められて、長老の私から記されていまして、つまり誰から誰への手紙であるかっていうのが分かるんですね。で長老っていうのはどういう人かっていうと、当時は牧会者、牧師ですよね。手紙の著者と読者は牧師と信徒という親しい関係にあったってことが推測されるわけですよね。このヨハネの手紙1の中でもヨハネは読む読者たちをですね、私の子たちとかですね、あるいは愛する者たちとかですね、兄弟たちというふうに親しく呼びかけているわけで、彼が愛してやまない人々であったことを強く表されている、そういうことがよくわかるということなんですね。こんなふうにヨハネの手紙1は発信人も受け取り人も知りされないで、しかも、これ最後の、手紙の最後の部分を読むと、子たちよ偶像を避けなさいって これで手紙が終わっちゃってるんですね。これもなんか手紙って言えんのって思ってしまうところですが、これはまあ手紙であったんだと思いますけれども、おそらく説教あるいは教えの言葉がまあ書かれてですね、でその後もしかしたらこの説教がこの手紙が送られるときに第2と第3、つまり長老から私あなた方へと、長老の私からあなた方へとね、つまり誰が書いたかが分かる手紙、短い手紙を添えて一緒に届けたんではないかという神学者もいるんですね。まあ、その辺は明らかではありませんが、まあ、そういうことであったろうと。そのことによって誰かが読み手にね、誰からの手紙がはっきり分かると、長老といえばああヨハネなんだなって分かるようにしてあったんじゃないかとも言われていますね。ところでこの手紙が書かれた時代、これらの人々を取り巻く環境は、まあ、一言で闇と言って良い状況だったと思いますね。ヨハネはこの手紙の中で終わりの時が来ていますって書いてるんです。これ2章に行くと出てきます。後で読みたいと思いますね。終わりの時が来ています。でさらには反キリスト、人を惑わす霊、偽預言者たちが、まあ、予告された通りに出現してきたってことが警告されてるんですね。まさに闇の時代です。ヨハネは愛する者たちがそのような世に、闇の世に打ち勝つものとなることを願いました、うん、そのためにこそヨハネはこの手紙を書いたと言っても、よろしいと思いますね。そのためにヨハネは自分のことは一切語らない、うん、彼が語ろうとしていることはシンプルに自分の耳で聞いて自分の目で見たこと、手で触ったことのみ、すなわち神がご自分を表そうとされたことだけだったと言っていいと思いますね。じゃあそれは一体何だろうか。ヨハネは開口一番こう宣言していますね。一節をもう一回読みます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。命の言葉、これはこの手紙の主題であって中心テーマと言っていいと思いますね。ヨハネが愛する者たちに最も伝えたかったこと、それがこの命の言葉だ。それは初めからあったものであって、それをヨハネは自分の耳で聞き、自分の目で見、自分の手で触れるようにして確かめたんだということを証言しているわけですね。そして続く2節でヨハネはこの命の言葉についてさらに説明を加えています。2節、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かし伝えるのですと。この命の言葉っていうのはここではね、永遠の命って言い換えられてますよね。そしてそれを自分は見て証しして伝えてるんだってヨハネは言ってます。まあ、ここまで読んでみて、もしかしたら聖書に結構詳しい人聖書をよく読んでる人はですね、なんかどっかで似たような文章を読んだなって思う人もいるんじゃないかと思うんですけど、ヨハネによる福音書の冒頭の言葉とね、非常によく似てるんですね。それちょっと読んでみます。週報に書いてあると思いますが、ヨハネによる福音書の1章のまず1節から4節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。飛んで14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。まあほぼ内容的に一緒ですよね。まあ同じ著者が書いたということでありますから、同じことが書いてあってもおかしくないんですけれども、非常によく似ているわけですね。そしてこの命の言葉、永遠の命、それはもうここではっきり分かりますが、あのイエス様のことなんだってことをですね、はっきりヨハネは書いてるわけですね。永遠の命というのは、旧約聖書が何千年というような、それこそ気の遠くなるような長い時間の中でずっと予言し続けてきた事柄なんですね。永遠の命、この旧約の時代の人々はその永遠の命を得るということを希望にして生きてきた。ヘブライ人の手紙の11章の13節にこう記されています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのですってありますね。新しい時代、 新しい新約の時代に生きることが許されたものの特権、これ素晴らしいものがあったわけですけれども、イエス様もそのことについてですね、こんなふうに述べてます。マタイによる福音書の13章の16と17。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。何千年もの、ね、間預言され続けてきましたが、まだ見ることも触れることもできなかった。でもあなた方は今見てるんだ。それはイエス様が来たじゃないかってことですよね。それは長い間人類が待ち続けてきたものであって、人々の目には隠されてきたものでした。まあ、しかしその命の言葉が時至ってついに現れたんだ、ね。しかもそれは人が自分の目で耳で聞いて、自分の目で見て、手で触れて確かめられるような形で示されたということをヨハネはここであえて強調してるんですね。神が私たちにお与えくださる永遠の命、つまり救いっていうことですけど、これは誰かが考え出した非常にこう具体的のない単なる概念じゃなくて、現実の私たちの人間の歴史において実現した確かな事実なんだということを強調している。というのはこれ背景にですね、当時偽教師たちが集まって、たくさん輩出してまして、でイエス様は現れたけど、あれはいわゆる加減説っていうんですけど、仮に姿だけ現れたんであって、本質的にはイエス様は神ですから、霊ですからね、体は持ってなかった、人間じゃなかったんだっていう、そういう考え方がこうはびこっていたんですね。そういうこともあって、ヨハネはいやいやいや、現実に来てくださって、手で触れることもできるし、耳で聞くこともできる、そういう人間として来てくださったんだよということを、ここで強調しているということなんですね。ヨハネはこの命は現れましたって宣言してますよね。それは私たちが探り求める前から存在していたものが現れたということ。ここから初めて現れたんじゃなくて、もう以前からずっとあったものが見えなかったけれども、ここからはっきり見えるようになった、来てくださったってことですね。しかもそれは自分の目、ある神学者がですね、この初めから御父と共にあった命について、それは神が天地万物を創造された時に人類にお与えになった命を指しているんだってことを言ってますね。命は初めから存在していました。だけど、まあ、私たち人間の罪によってその命が失われてしまった。そうですね。しかし神様はその失われた命を回復するために救いのご計画を立ててくださったわけで、この命は神の言葉によってもたらされた、それこそイエス・キリストの救い主、イエス・キリストなんだということですね。そしてキリストの贖いの御業、あるいは贖いの御言葉なんだということですね。神様はその御言葉によって人類が命を回復していく救いの道を開いてくださった。ヨハネがこの手紙を通して読者に届けたい知らせっていうのは、そのように初めから御父のもとにあった永遠の命の言葉であり、すなわちイエス・キリストご自身ですね、救い主イエス・キリストが今や人類に表されて、それをヨハネ自身はですね、キリストと出会ったし、実際にこう語り合ったし、手で触れることさえできたんだってことをここでまあ証言しているってことなんですね。続く3節でヨハネはこう言ってます。私たちが見また聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。キリストを伝えるって言ったんですが、伝える目的は何かって言ったら、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるため。グレッシャビルではさっきもやりましたけど、礼拝の中で毎週ね、使徒信条っていうのを唱えてますよね。使徒信条を唱えるときに、使徒信条を信仰告白しましょうって私はあえて言ってますが、信仰告白って何かって言えば、私たちが一体何を信じ、何に希望を置き、また何を重んじているのかってことを神と人との前に明らかに宣言すること、それが信仰告白ですよね。そしてそれは礼拝の中の賛美とか祈りとか感謝の捧げ物とかね、あるいは説教とか聖餐式などと同じように、礼拝を成り立たせるとても大切な、プログラムの一つと言っていいでしょうね。間違いなく大事なことなんですね。この信仰告白のために、キリスト教会はかなり早い時期から実はこの使徒信条っていうものを誰かが作ってですね、そして世界中の教会で信仰告白し続けてきて、誰が作ったかというのははっきりしないんですね、これはね。ただ何千年ももうこれは伝統的に続いている大事な信仰の告白であるということを言われています。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずと続くわけですけれども、そしてこのお方は聖霊によって人として生まれた、ここも強調してるんですよね。単なるこう仮の姿じゃなくて、人間として確かに生まれてくださった方だということですね。そしてやがてイエス様は私たちのために十字架による贖いの御業を完成して、しかし3日目に死からよみがえって、今天に昇って神の右の座に着座されてるんだと、ね、そしてそのお方はもう一度再びこの地上に来られて、生ける者と死に至る全てのものに対して正しい裁きを行われるんだということも書いてますよね。でこうして最後に聖霊を信ずといったところで、信条はですね、5つの信ずべき事柄を挙げるんですね。それは何かというと、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずということですね。でこの中に、この5つの中に聖徒の交わりっていうものが含まれている、まあ、ここに今朝は目を留めていただきたいんですけど、聖徒の交わりを信じるって一体皆さんどういうことだと思いますかね。聖徒の聖っていう字ですが、聖書の聖ですが、これは特別なことのために取り分けるっていうことです。性別っていう言葉ね、これキリスト教用語だと思いますが、聖書の聖に分けるですね、性別する、特別なことのために取り分けるっていう意味ですね。つまり聖徒って何かっていうと、神様がご自身の民としてこの世の中から選び分けてくださった、取り分けてくださった、そういう者たちのことを聖徒っていうんですね。私たち皆さん、ここにいる皆さん、キリストを信ずる皆さん、みんな神様が特別な目的を持って神の民とするためにこの世から取り分けてくださっている、そういうものだ、それが聖徒ってことですね。神がご自身の御国を受け継ぐ子供として取り分けてくださった者たち、神がご自身の民として招いてくださった者たちが形成する交わりであるということを信じるっていう告白なんですね。とても大事なんですよ。なんとなく毎週やってるとね、あいつもの使徒信条だなっていう感じで、念仏を唱えるかのようにですね、唱えてしまうってことがあるかもしれませんが、大事な意味があるってことは時々は確認していただいてですね、それを告白するってとても大事な行為だってことですよね。そのことをしっかりですね、私たちは重んじて大切にする、そういう神様との間の制約でもあるということも覚えてですね、置いていただきたいと思いますね。交わりっていう言葉ですけど、まあ普通にある言葉なんですけどね、特別な意味を持たないかもしれませんけど、教会に初めて来られた人はですね、クリスチャン同士の会話を聞いてると頻繁にね、交わりって言葉が出てきますよね。他の一般社会と比べると多いんじゃないかと思いますよね。なんとなく違和感を感じる、戸惑いを覚えるって人もいるんじゃないかと思いますけど、日本語の辞書で交わりって項目引きますとね、せいぜいね、付き合いとかね、あるいは交際とかね、あるいは男女間のちぎりとかね、そういう説明が書かれてあるわけですけど、これはまあ聖書でいう交わりっていうのとだいぶ意味が違うんですね。聖書においてはさらに豊かな意味がこの交わりという言葉に込められているわけで、まあ皆さん、グレッシャペンの皆さんよくご存知のように、交わりにっていうギリシャ語はコイノニアですよね。はい、そのコイノニアって言葉は名詞ですけど、コイノネオというね、動詞から派生した名詞と言われていまして、分かち合いっていう意味の言葉なんですね。でもまあいろいろ説明、言葉で説明するよりもですね、それはペンテコステの日に聖霊によって力づけられて成長し始めた初代教会の在り方、あれを見ると、あ、分かち合い、コイノニアっていうのがどういうものかってことがよく分かるんじゃないかと思うんですね。使徒言行録の第2章の44節から47節に当時の教会の様子がこう描かれています。信者たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。皆一つになって全てのものを共有にし、あるいは心の一つにしてとかね、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしてありますよね。そこに麗しい分かち合いがあって、真実な交わりが形成されていた様子がはっきり描かれてますよね。これこう 読みながらなんとなくイメージできるんじゃないかと思いますけど、それこそが教会を特徴づけてきた大切な交わりの姿だっていうことですね。分かち合いの姿だってことですよね。ところでヨハネはこの3節で、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですと言った後にですね、もう一つ付け加えまして、私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりですって説明を加えているわけですね。それは単に人間が形成する教会の交わりの中に私たちが招かれているということだけじゃなくて、しかし同時にそれとともにというか、そのもっと本質的にはってことですけども、三位一体なる神様との交わりの中に招き入れられていくことなんだということを、まあ、ヨハネはあえて確認してるんですね。神様は私たちに御国を受け継ぐ子供としての特権を与えくださった。私たちが神との交わりに迎え入れられるということは、神が所有なさる全てのものを分かち合うものであると認められたということ。神の子とされるっていうじゃないですか。そんなことって思うかもしれませんが、まあ、それをどう受け止めるかともかくして、どういう意味があるかって言ったら、子供ですから、皆さん人間でもそうですよね。親の財産を受け継ぐわけじゃないですか。どんなに優秀な子供で あろうと、優秀でない子供であろうとですね、子供であるっていうだけで全て親の財産を受け継ぐんですよね。神様が持っていらっしゃる、所有していらっしゃる、その全てを私たちキリスト者は受け継ぐ。それが神の子とされるってことですね。ものすごいことですよね、それ一つ考えてもね。永遠の命もそうですし、神の国における住まいもそうですし、そして神の子供として永遠に生きる特権も神が私たちに分かち合ってくださる、そういう交わりの中に入れられるということですね。それが神との交わり、神との恋の庭ということなんですね。したがって教会による福音宣教の使命って何かというと、人々を単に教会に導くことだけじゃなくて、それ以上にですね、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神との交わりへと人々を招き入れることなんです。それが大事なんですね。教会に一生懸命招く、それも大事なことなんですけど、しかしそれが終わりじゃないんです。それは目的であ、手段であって、それを通して三位一体の神様との交わりの中にその人が入っていくこと、それが宣教というものです。それが伝えることの大事な目的だということですね。まあ、とはいってもヨハネはこの3節で御父と御子イエス・キリストとの交わりに言及する前にですね、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですと言ってますよね。つまり私たちの福音宣教はどこから始められるかといえば、やっぱり私たちという人間からですよね。人との関わりを通して人はやっぱりキリストに出会うわけですから、何の関係もなくキリストにいきなり出会ったって人は滅多にいないですよね。ほとんどの人が家族とか友達とか同僚であったりとかですね、あれ初めて会った人もいるかもしれません。とにかく人を介して紹介され、教会に導かれてきたり、キリストに出会うということを経験しているわけですよね。まあ、そういう意味では私たちは自分たちが用いられることを通して人がキリストと出会う糸口をね、形成していく。そういう意味では本当に私たちは祈り深くですね、ありたいというふうに思いますよね。そしてもう一つ、ここから確認したいことがあります。ヨハネはここで私たちとの交わり、つまり人間同士の交わりと御父および御子イエスキリストとの交わりという2つの交わりについて語ってるわけですけれども、まあ、ちょっとうがった言い方をすればってことなんですが、私たちはもしかしたら教会において人との交わりに預かってはいてもですね、本当の意味で神との交わりに預かっていないっていうことが起こりうることがあるんじゃないだろうか。もちろん神様は私たちをご自身との交わりへと招いておられるゆえに、教会の交わりの中に迎え入れてくださった。これとこれが全く別だって話じゃないです。つながってるわけですよね。人との交わりを通して神様とのですね、交わりの中に私たちはこう招き入れられている。そういう意味で教会の交わりの中に迎えられているってことには変わりがないんですが、確かに私たちは招かれている。しかしその招かれた私たちがまだ神の招きに応答していないっていうことが起こりうることだってことですね。これやっぱりちょっと考えるべきことだと思いますね。そこにある人と人とのつながりは大切にするけれども、目に見えない神様の交わりにはあまり関心を向けていないというようなことがあり得るということですね。ヨハネが筆を取ったのは、実はそういう傾向が当時の教会の中にも見られたということなんです。まあ、さっきもこういう説があったということを言いましたけど、人間としてのイエス様を軽んじてしまって、霊的な存在として受け止めてしまう、これどっちかに偏ってしまうわけですよね。 確かに神は私たちをご自身との交わりに招こうとしておられます。神様はあらゆる恵みを分かち合おうとしておられるわけで、神様が所有なさるすべてのものを分かち合うことを神は願っておられる。だけど私たちはその交わりをあまり重んじていないってことがあるんじゃないだろうか。神が私たちと分かち合うことを切望しておられるほどには私たちの方では求めてもいない、まあ、ここにね、今日の教会のそして私たちの課題があると言えるかもしれないということですね。皆さんどうでしょうかね。ここでヨハネは福音宣教が目指しているもう一つの目的を最後に記します。4節です。私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。喜びが満ち溢れるようになるため、これがね、福音宣教の目的なんですね。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちにこう言われました。ヨハネによる福音書の15章の11節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。とイエス様の喜びが弟子たちの喜びとなって、それが満ち溢れることをイエス様は願われたってことですよね。またルカによる福音書の15章の7節そして10節にもこう繰り返されています。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。そして10節、言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがあると。まあ意識して見てみると、聖書の多くのところにですね、天の喜びっていうことについて記されてるんですね。でイエス様を手で自分の目で見て手で触れた、そのイエス様を述べ伝えるってヨハネは言いましたよね。そしてその述べ伝える何のためかって言ったら、交わりの中に入るため、それは私たちとの交わりであり神との交わりだよ。そして最後にその交わりのその目的は何かって言ったら、喜びに満たされるためなんだよ。つまり喜びは交わりから来るんです。神様との交わりから来る、もちろん私たちも含めてお互いの交わりから来るということですよね。聖書の至る所にその喜びについて語られてある。救いに預かる者たちが見出されていくこと、滅びゆく魂が救いに導かれていくこと、失われた者が救い見出されていくこと、まあ、法と息子のあの愛の父のもとにね、立ち返ること、それが御父の喜びであって、イエス・キリストの喜びだってことですね。そして神様との交わりに招かれた一人一人が、日々の歩みにおいてますます神との交わりを確かにし、神と共にあることを心から喜べる交わりへと導かれていく。そのようにして私たちの喜びが満ち溢れるようになることを、まあ、私たちは礼拝ごとに確認し味わい、そして深めていきたい、そして広めていきたいというふうに思うんですよね。もう一度言いますが、喜びは交わりから、神との交わりです。そこに私たちの永遠の喜びの本質があるということですね。今日も覚えていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。